高山俊吉気分青信号。
ドクターカー、ドクターヘリのお話です。特にドクターヘリの話を中心にしたいと思います。さあ皆さん、そう言われて分かりますでしょうか。ドクター、医師ですね、そして看護師などを乗せて交通事故の現場に急行すると、こういう救護体制というものがあります。ドクターヘリについてまずお話をしましょうね。何機ぐらいあると思いますか、日本全部で。現状は57機だそうです。まあ、各都道府県に1機少しぐらいしかないということになりますね。まあ、脆弱です。体制は本当に弱い。交通事故というのはどういう形でこの治療が開始されるかということを申しますと、まず事故が起こるのはどこかの道路上で起きます。まあ、道路外ということもありますが、建物の中で起きたりするわけではない。その現場にまず救急車が出かけていきます。で、救急車は皆さんご存知のようにサイレン鳴らしながらどいてくれどいてくれという形で現場に近づきますが、まあ、渋滞が激しい時にはそれで車が動ける状態ではないこともいくらでもあります。現場に到着するのが何分かかったかということは必ず救護記録の中に重要事項として記録されていますけれども、そういう数値で全国的に集計を取ったりもしています。で、実はその救護というものは、救急救命というものはですね、それが開始する時期が早ければ早いほど救命効果が高いのです。グラフに書きますと、今ここでこうお話で言いますからイメージしにくいかもしれませんが、横軸に時間経過を取り、縦軸にその生存率を取るとしましょう。で、そうすると縦軸、 Y 軸ですね、縦軸に近いところは高い生存率なのが、時間が経ちますと、つまり横軸が伸びていきますと急速に生存率が落ちます。この曲線グラフはいわゆる反比例を示す曲線グラフです。早ければたくさん助かる、遅ければたくさん亡くなる、そういう構造関係なんですね。だから早い救護体制、救護がすぐに始まるということが、死なないで済む命を本当に死なせないところに持っていくための鍵になるわけです。死なせずに済むはずの命を死なせてしまうということになる、これを何とかして、阻止しようと、そうではなくしようと、こう考えていきますと、そこでドクターカー、ドクターヘリというものが登場するわけです。つまり救急車が運び込んで、そして病院の中にその交通事故の被害者といいますかね、怪我をした人を担ぎ込むところから医療が始まるということではなくて、現場に到着するところでも医療が始まるということになり、またそれはドクターヘリの場合で言えば、もうサイレンを鳴らす必要も何もなく、空を飛んで現地に一番近い空き地に行くヘリ、このヘリのポイントを決めて、そこに降りて、でそこから現場にさまざまな方法で駆けつけるというような、そういう形をとって医療開始を早めるということが行われようとしているわけです。さて、そのドクターヘリですけれども、この初期治療に取り掛かることにを早めようということで、この計画が具体化したのは2001年だったんですね。今25年が経過しました。四半世紀、その間の出動の状況を見ると、日本航空医療学会という学科がありまして、そこがまとめたデータを拝見しますと、2年前、24年度ですねには 2万8000件ほどの出動要請があって、それを受け付けたようです。で、要請は年々増加する、そういう傾向の中にあるようですけれども、さてその2万8000件という数をどう見るか、それはまだまだ少ないと見るか、いやいやそこまで出てるのかと見るか、皆さんどのようにお考えでしょう。傷害事故という形で、つまり負傷した事故という形でカウントすると、年間起こる交通事故の件数は何十万件、60万件、70万件というような実数があると言われています。その怪我の中にも大きいもの、小さいものもあって、小さいものは外して計算をして、そして、見るという、そういうカウントの仕方もありますけれども、それでも、何十万という単位になります。その中でドクターヘリが動けるのはそのくらいという状況です。このドクターヘリが待機するところを基地病院というようですけれども、それは全国に63しかない。これも先ほどのヘリ57機というものに対応して誠に少ないですね。この脆弱な体制を何とかしてほしいと、何とかすべきだということは、今ご紹介した日本航空医療学会の責任者の方も強く訴えておられるし、現場の医師も、あるいはこういうことに関心を持っておられる救急医学の専門家も強調しているところですけれども、なかなか進んでいないと。最大の要因はそのヘリの要因にはお金がひどくかかること、そしてまたその搬送するドクターだの看護師だの数が足りないこと、人手の不足とお金の不足と、この2つが重なり合ってなかなか進まないという状況にあるようです。人の命を大事にするということにも大変な遅れをとっているというふうに言わざるを得ませんけれども、現実にはそのような状態がある。加えてこのヘリということになれば、当然、整備士だの操縦士だのというその飛行活動そのものを支える体制が人的にもまた支えられていなければいけないけれども、それが十分でないというようなことがもう何重にも重なり合っています。過疎化の時代と言われます。過疎化の時代ということは、なかなかその交通事故が起きた現場まで行くには手が足りないという状況が多く起こりがちな状況と、こういうことにもなるわけで、医療が本当に医療を必要とする現場に近づけない、むしろ遠くなるというような状況がどんどん進む中で、私たちは一体これどうしたらいいのかということを考えていく必要があると思うんですね。車をこの完全自動運転車にするために努力をするといったようなことには盛んにエネルギーが注がれて関心も集中していますけれども、一旦事故が起こってしまった、そしてそこで生死の境をさまよう人たちがたくさん出てくると、こういうような状況をどうするのかいう、その側面に対しては本当に光が十分に当てられていないというように私は思うんです。そういうところにまでこの私たちの体制が行き届かなければ、交通社会というものはやはり歪む、歪みを持ったものになると言わざるを得ないのであって、そこに私たちの関心と国の関心と、そしてそこへの資本の投下を私は強く要求したいというふうに思います。皆様はどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。